ある雪の日、雪が降ってきた。午後からの雨が予報通り雪になった。しんしんとあたりの音を消していった。僕は懐の暖かさを逃すまいと、両手で胸を抱えるように足を早めた。家へと急いだ。
おい、何ぼんやりしてるんだ？
え？声をかけられるまで僕は本当にぼんやりしていた。机の上にはパソコンのキーボードと今日中に処理しなければならない伝票と書類の山。なのに朝からずっと仕事が手につかない。何をしていいのかわからないほど頭がぼんやりしている。
お前なあ。
課長は頭を抱えた。
一体どうしたってんだ。ちょっと来い。
また小言か。しかし今回ばかりはしょうがない。原因は僕にあるのだ。僕は課長の後について会議室に入った。課長は椅子にどっかりと腰掛けると、机に肘を乗せて言った。
浅野、お前どうもおかしいぞ。先週くらいから呼びかけても上の空だし、仕事ははかどってない。昼休みだって物も食わずにぼーっとしてるじゃないか。
はあ。
はあじゃない。顔色も良くないぞ。まあ座れや。何かあったのか？心配事があるなら言ってみろ。
僕は腰を下ろしたが、訳を話したくはなかった。第一、この人に話しても何も解決しない。いえ、別に何も。
何もないはずないだろ。みんな噂してるぞ。口さがのない女の子たちは失恋でもしたんじゃないかと言ってる。
そんなんじゃありません。
じゃあなんだ。
課長は深く息を吐いて少し小声になって続けた。
いいか、俺は絶対に他言しないから言ってみろ。言えば楽になるだろ。な、俺を信じろ。
こういう押し付けがましいところが僕は嫌いなのだ。悪い人ではないのだが。しかし何か話さないとここから出してもらえそうにない。あの、飼っている猫が。
猫？
先週亡くなりまして。
猫が死んだ？それだけか。
いけませんか？僕はムッとした。話せと言うから話したのだ。
いや、その、なんだ、うん、わかる、わかるぞ。うちの娘もな、飼っていたハムスターが死んで、ずいぶん悲しがっていた。食事も食べたくないと言って、家内を困らせていたから、相当ショックだったんだろうな。
はあ。
そうか。すまんな。ほら、あれだ。気晴らしに旅行にでも行ってこい。そうそう、俺と飲みにでも行くか？かわいい女の子のいる店とかな。
自分の手に負えないと、やっとわかったらしい。
誰があんたと飲みになんか行くもんか。
いえ、そういう気分じゃないんで。
そう、そうだよな。はは、まあ、あまり気を落とさんで、気楽にやれや。な、気楽に。
課長は僕の肩をポンポンと叩いて、さっさと出て行ってしまった。
やっぱり話すんじゃなかった。
僕は余計憂鬱になってしまった。ミーは大きな三毛猫で、僕が高校生の頃に実家で生まれた。五匹生まれた子猫のうち、二匹は助からなかったが、三匹は元気に成長した。兄弟たちはよそにもらわれていき、実家にはミーが残った。猫がとても好きだった父は、ミーの母猫、千代を大事に飼っていたが、千代は僕が大学生の時に亡くなった。その直後、父が結婚した。僕の母親は、僕が生まれた時に亡くなっていたから、父は男手一つで僕を育ててくれた。その父が、ようやく一緒になってもいいと思える女性ができて、僕は普通に嬉しかった。しかし、その女性は猫アレルギーだったのだ。家に入った途端、ひどいくしゃみを連発し、しまいにはぜいぜいと息苦しさを訴えるほどだった。これは重症だ。とても猫を置いておける状態ではないと、僕はミーを引き取った。大学を卒業し、就職してからも、ミーと僕は一緒に暮らした。実家で一緒に暮らした3年間。たまにしか会えなかった1年間。そして、二人きりの13年間。17年。僕の人生の半分以上を共に過ごした仲だ。他人には懐かなかったが、僕にはいつも寄り添ってくれた。そんなミーは腎臓の病気がもとで先週息を引き取った。祖父母が死んだ時も泣かなかった僕が、失恋をしても泣けなかった僕が、一日中大きな声で泣いた。それ以来、僕はふぬけになってしまった。仕事も手につかないし、食欲もない。酒を飲みたいとも思わないし、馬鹿騒ぎもしたくない。もともと活発な方ではなかったから、別段変わった風でもあるまいと思っていたのだけれど、周りはそう思わなかったらしい。事務所の女の子たちの他愛もない噂の種になっていたとは。どうでもいいとも思うが、気分のいいものでもない。紅茶を入れようと給湯室に入ると、経理の笠井さんが近づいてきた。
浅野さん、猫ちゃん死んじゃったんですって？
あの課長め、他言しないって言っただろうが。
僕は少しむくれて返事をしなかった。
写真見せてくれたあの猫ちゃんですよね。可愛かったのに。
可愛いからって死なないわけじゃないよ。猫だって人間だって。
僕は少し意地悪な答え方をした。しかし彼女は一向に構わず話を続けた。
そうよね。でも長い間飼ってると愛着っていうか、こう家族みたいな感じになるもんよね。ショックよね。
わかったような口を聞く。そんな薄っぺらな存在であるはずがない。僕にとってのミーは。僕はますますむくれて、彼女の方を見ようともしなかった。
はい、これ。
僕の目の前に小さな饅頭が飛び込んできた。驚いて彼女に向き直ると、神妙な面持ちで僕を見ている。
落ち込んでる時は甘いもの食べると元気が出ますよ。草津のお土産。他の男の人にはあげてないから内緒ね。
そう言って彼女は作り笑いをした。
彼女なりに僕を慰めてくれるらしい。
ああ、どうもありがとう。
僕はそっけない返事しかできなかった。
彼女はまた笑顔を作ると、そのまま給湯室を出て行った。
まんじゅうを一口頬張った。やけに甘い。
入れたばかりの紅茶で、僕はまんじゅうを胃袋に流し込んだ。
それから闇雲に仕事をしたが、やはり能率は一向に上がらなかった。
定時に事務所を出て家路に着いた。いつものようにアーケード街を歩いて帰る。シャッターが降りたままの店が増え、年々この通りは暗くなっている。
雨とともに冷たい風が吹き込んできた。
僕はコートの襟を立て、肩をすくめて歩いた。
昔からあるペットショップから暖かい明かりが漏れている。
奥のケージに小型犬や猫がいるのが見える。
店主が客と談笑している。
僕は少しの間、外から店内の猫たちを眺めた。
ただ猫の姿を見ているだけで、少し気持ちが和らいだ。
家に帰っても、ミーはいない。
誰も出迎えてはくれない。
少し寄り道して帰ろうか。
そうだ、久しぶりに本屋にでも寄っていこう。
そう思いついて、そこを通り過ぎようと思った時だった。
ふと足を止めた。
猫だ。小さな猫の鳴き声だ。
ペットショップの中から聞こえてくるはずがない。
僕はあたりを見回した。
するとまた、
鳴き声がする。
建物の影の方だ。
僕は声のする方へ、恐る恐る歩を進めた。
ペットショップと呉服店の間の小さな路地。
その真ん中で小さな塊が泣いている。
まるで母親を呼ぶように必死に体全体を振り絞って泣いている。
僕はそーっとその塊に近づいた。
塊はこちらに気づき、僕を震えながら見上げた。
生後一ヶ月を少し超えたくらいの子猫だ。
全身茶色い虎模様で、
鼻が潰れたように低い。
目が座っている。
はっきり言って、不細工だ。
すらりと美しかったミーとは大違いだ。
子猫は震えながらゆっくりと僕に近づいてくる。
僕は思わず手を伸ばした。
子猫は少し後ずさったが、手の匂いを嗅ぐとそろそろとその中に入り込んだ。
抱き上げてみた。
小さい。軽い。
小刻みに震えているのは、やはり寒いせいだろうか。
かわいそうに、この寒空に捨てられてしまったのだろう。
ふと、この初めて会ったばかりの子猫に、愛着が生まれてきた。
不細工だが、こんな小さな体で、必死に生きようとしている。
この子を飼おうか。
幸い、ミーが使っていたものは捨てられずに取ってある。
ミー。
そうだ。ミーを失ってまだ一週間。
それなのに新しい猫を飼うなんて。
ミーに対して申し訳ないような罪悪感も襲ってきた。僕はどうするべきだろう。手の中の子猫はまだ震えている。と、子猫のお尻から何か出てきた。水のような柔らかい便に血が混じっている。病気なのだろうか。子猫は救いを求めるような声で泣いた。僕は慌ててペットショップで一番近い動物病院を教えてもらい、診察時間ギリギリに駆け込んだ。子猫には寄生虫がついているらしかった。症状は割とひどくて、明日もまた連れてくるようにと言われた。注射と虫下しの薬を飲ませてもらい、餌と薬と使い古しのタオルまでもらって病院を出た。僕はタオルに子猫を包んでコートの懐に入れた。子猫は少し落ち着いたらしく、あまり動こうとしない。懐を覗くと、顔を僕の方に向けてじっと見ている。子猫を育てるなんてミー以来だ。僕一人でできるだろうか。それに、こいつは病気を抱えている。もし死んだら、その辛さに耐えられるだろうか。いろいろなことが頭の中をめぐった。子猫が僕を見て泣いた。まるで母親を呼ぶように。そうだ、こいつが今世界中で信頼できるのは僕だけなのだ。その信頼に応えなければ。じゃあ、家に帰ろうか。指で子猫の頭を撫でた。子猫は気持ちよさそうに目を閉じて、頭を指にすりつけた。すると、子猫の鼻先に白いものが落ちた。子猫はびっくりして首をすくめ、タオルの中に潜った。雪だ。雪が降ってきた。午後からの雨が、予報通り雪になった。しんしんとあたりの音を消していった。僕は懐の暖かさを逃すまいと、両手で胸を抱えるように足を早めた。家へと急いだ。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回は K さんのブログ「猫花」より「ある雪の日」という作品をご紹介いたします。皆さんは何かアレルギーを持っていらっしゃいますか？アレルギーって辛いですよね。私はアトピーでお化粧もできないし、髪を染めることもできないし、パーマも当てることができません。若い頃は悲しかったですが、今はもうね、きっぱり諦めました。でも、アレルギーを持っているって見ただけではわからないから、本人は大変です。私はずっと仕事先で、あなた本当に化粧っ気ない人ね、ってよく言われていて、私アトピーなんですよ、ってそのたんびに言うと、ああ、そう、って、なんとなくこう、アトピーの私が悪いのか、それを言う人が悪いのか、みたいな雰囲気になってたんです。ある時、その会話の後に、え、そうなの？ 知らなかったからごめんなさいね。って言ってくれた人がいて、私は、あ、いえいえ、大丈夫です。って言って、なんか気まずい雰囲気にならなかったんです。人それぞれだと思いますが、言葉って大事って思いました。これから忘年会が多くなると思いますが、なんか食べ物のアレルギーある人いる？とか、うち猫がいるんだけど大丈夫？とか、先に一言聞くのもきっと思いやりですね。どうぞ皆さんが楽しいひとときを過ごせますように。そう思ってます。
今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。